ヨハネの福音書14章の27節をお開きください。私たちは今イエス様の地上生涯の最後の晩の出来事を学んでいます。それは木曜日の夜のことでしたね。そして夜が明けて翌日の金曜日にはイエス様は十字架につけられます。十一弟子たちは最後の晩餐の席でイエス様がこの世を去って父の身元に行くことを聞いて心を騒がせました。彼らはよく意味が分かっていませんでした。それでイエス様は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさいと言われて彼らにいくつかの約束を、素晴らしい約束をお与えになりました。今日の箇所でもイエス様はさらに弟子たちに素晴らしい約束をお与えになります。14章の27節をご覧ください。まず一緒に朗読したいと思います。14章の27節、ご一緒にどうぞ。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。弟子たちはイエス様がこの世を去って父の身元に行く、そのことを聞いて心を騒がせていったわけですね。それでイエス様はいくつかの約束をお与えになりました。私の父の家には住まいが、部屋が、天国にはそのようにたくさんありますと言われました。私はそこに場所を備えに行くのです。そして行きっぱなしではなく、行って備えたらまた戻ってきてあなた方を私のもとに迎えますと約束なさったわけです。そして彼らは今しばらく地上にいるわけなんですけれども、イエス様がたくさんの奇跡を行われた、それ以上の素晴らしい御業を、多くの技をなさると約束なさいました。でも彼らの力によってではなくして、私に祈りなさいとおっしゃった。そうすれば私がそれをしましょうと約束なさったわけです。それから私は父にお願いします。父がもう一人の助け主、すなわち聖霊を与えると約束なさったわけですね。さらにここでイエス様は何と約束なさいました。私はあなた方に私の平安を与えますと約束なさったわけです。私の平安を与えます。私たちはみんな平安が欲しいですね。心がいつも平安で安心して生活したいですし、で周りの人たちともこのできるだけ平和に過ごしたいと考えるわけです。家庭において親子の間がいつも平和であってほしいな、夫婦喧嘩もしないでいつも平和であってほしいし、兄弟がいたら兄弟の間も平和であってほしいわけです。で職場に行くと上司との関係もこの平和でありたいし、まあ同僚との間、あるいは部下との間も平和であってほしいわけです。で友達とも平和に過ごしたいし、地域の人たちも平和に過ごしたいし、また国と国との間も平和であってほしいと願うわけですよね。広辞苑で、辞書で平安っていう言葉を調べてみるとこう書かれてました。無事で穏やかなことってあります。無事で穏やかなことで、平和っていうのはこう書かれてました。穏やかで変わりのないこと、穏やかで変わりのないこと、戦争がなくて世が安穏であること、そのように書かれていました。辞書によれば心の平和、平安、世の中が平和であるとは問題が起こらないこと、争い事がないこと、そのような意味ですね。確かにその通りですね。で問題がないときは私たちの心はいつも穏やかで、ああ今日も良かったな、平和だったな、そのように思うわけなんですけども、しかし問題は、問題がない人っているのかなっていうことなんです。そこがいつも問題であるわけですね。問題がないことが平安であり平和であることなんですが、 実際的にはもう多くの人は問題を抱えて、その問題の中で心がいつも騒いで不安があるわけです。そして不安を解消したいわけで、不安を解消するために何をするのか、いわゆる気晴らしをしようとするわけですね。信仰ない時にはカラオケ行って歌って、それを石の食べて飲ん で, でそのように、気晴らしをするわけです。あるいは女性であればショッピングをしたり、あるいは眠って問題を忘れようとしたり、また余裕があれば旅行をしたりと。そして問題の場所が悪いんだ、だから場所引っ越しをすればこの気分転換になるんじゃないか、環境を変えたりもするわけです。しかしどうでしょうか、場所を変え環境を変えてもまた別の問題が起こってしまうわけですよね。それでいつも不安に駆られてしまうわけです。結局外側をどんなに変えたとしても、環境を変えたとしても、自分の心の内側が変わらない限り、心の内側に本物の平安がない限り、それを持たない限り、私たち本当の解決はないわけです。ここでイエス様は素晴らしい約束をお与えになりましたね。私の平安を与えますと言われました。私の平安を与えます。そして私が与えるのは世が与えるのとは違いますと言われました。世が与える平安、どのような平安でしょうか。先ほど言ったように表面的なものですよね。すぐに表面的なものですから、いわゆる状況が変わってくると一時的には平安なんですけど、状況が変わってくるとすぐに不安になってくる、状況に左右されてしまうような一時的な平安、それが世の中が与えるものですよね。しかし本当の平安はどこから来るのか、本当の平安は上から、神から来るわけです。そして神の平安は状況に左右されることはありません。永遠に変わることはありません。イエス様はどんな状況の中でもパニックったことはなかったわけです。ああ困ったことが起こってしまった、なんでこんなことが起こったんだろう、想定外のことだった、困ったな、そういうふうにはイエス様は思ったこと一度もなかったわけです。例えば嵐の中、弟子たちと一緒にボートに乗っていたわけですけど、突然のこの嵐が起こったわけですね。漁師たちは漁師だったわけですけど、弟子たちはもっと、彼らはその嵐の中で自分たちが死んでしまうのではないかと、そのようにパニックったわけですけど、イエス様をご覧になる、見るとイエス様は友の方で寝ておられたわけです。そして嵐を沈まれと言って嵐を沈めた方であったわけですね。嵐の中でも平安でした。ユダが裏切ること、イエス様は知ってましたか。知ってましたよね。裏切られた時イエス様ショック受けました。もうすでに知っておられたわけです。弟子たちはイエス様に、私はたとえ死んでも従いますと言ったわけですけど、イエス様、いやあなた方は私を知らない、ペテロに至っては三度知らない、そのようにおっしゃったわけです。イエス様はペテロが裏切ることもご存知でした。このあと不正な裁判が持たれて、そして十字架につけられることも、鞭打たれることも、イエス様は血を流されることも、釘打たれることも、イエス様をすべてご存知だったわけですけど、心の内はいつも平安があったわけです。なぜ？父なる神を全く信頼しておられたからですね。私たち信頼があるとそこに安心があります。今日先ほど、先月生まれた赤ちゃんを、鶴子さんが連れてきてたわけですけど、先月は3人4人でしょうか、教会で赤ちゃんが生まれましたけども、もう赤ちゃんっていつもすやすや安心してるわけです。不安がないわけですね。母親の腕に抱かれて、胸に抱かれている間は赤ちゃんっていつも平安なんです。全く信頼しきっているわけです。だから全く信頼の中にはいつも平安があるわけですね。私たちも平安が欲しいわけですけど、ではどのように神の平安を持つことができるのか。平安っていうのはお金では買えないわけです。 自動販売機ありますけどね、そこに平安のコーラがあって、入れると平安のコーラを飲んだら平安になるって便利なんですけど、そういう便利なものってないわけです。お金で平安は買うことできません。どんなにお金財産を持ってても心の平安は別物なんですよ。不安だから平安あれ平安あれ平安あるようにって言い聞かせても余計不安になってくるわけですよね。平安っていうのはこれ与えられるものなんです。贈り物なんです。神からのプレゼントなんです。イエス様は私は私の平安を与えますと言われました。平安は受け取るだけなんです。イエス・キリストを受け入れるときに私たちは全ての罪が許されます。で、罪が許されるので神との平和を持つことができるわけですね。神との平和があると私たちの心には神の平安が与えられます。ローマの5章の1節にこう書かれてます。ですから信仰によって義と認められた私たちは私たちの主イエス・キリストによって神との何て書かれてます、平和を持っていますと書かれています。神との平和を持っています。以前は私たちはキリストを信じるまでは神との平和ありませんでした。聖書は私たちは皆神と敵対していると書かれています。積極的に神を否定するだけではなくて私たちは神を無視するという形で神と敵対をしているわけです。神を認めない、認めたくない、それが私たちの以前だったわけです。しかし神の愛を私たちは知って聖書を学ぶことによって神の愛を知るわけです。キリストを信じて私たちは神の前に信仰によって義と認められるというのは正しいと認められる、すなわち全ての罪が許されるわけです。ですからこのキリストによって私たちは今は神との平和を持っているわけです。神との平和を持つと神の平安が心の内側にあるわけです。神が与えてくださる平安があるわけです。じゃあ信仰を持ったらいつも平安なんですか？そうでありたいんですけれどもね。でも現実にはいろんな問題が起こるわけで、信仰を持っても不安になることってあるわけですよ。心が騒ぐことってあるわけです。どうしよう、ああしようということがあるわけです。そして自分でどうにかしようと思ってすればするほどだんだん不安になっていくっていうか、物事がうまくいかなくってそうなってしまうわけで、大抵その時に私たちは主を忘れているわけですよね。主を忘れてできないことを一生懸命やってさらにできないので不安になってくるわけで、どうしたら平安を保つことができるのか、それは祈るっていうことなんですよね。祈ると心に神の平安が与えられます。なぜ？祈ると私たちは問題にではなく神に意識が、心が、思いが向くわけなんです。神様は私を今までよくしてくださった、神は祈りに聞いてくださった、だから今回もそのように聞いてくださる、そのように私たちは神に信頼することを思い起こしていくわけです。神に信頼すると私たちの心を安心していきます。そのことをパウロはピリピの4章を開いていただけますか。ピリピの4章、このように彼は言っています。4章の6節で387ページです。何も思い煩わないで、心配しないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。祈りは神にあなたの今の状況を知ってもらうことなんです。神は状況を知らないのか、知っておられるわけなんですけど、私たちは問題が起こった時に誰も私の今の状況を理解してくれない、神も知らないんだと思うわけですけど、神は知っておられるわけです。あなたが祈ることによって神様を知っておられて、神様が答えてくださる、そのようにあなたが心の内で安心していくわけですよ。神に知っていただく、それが祈りであるわけですね。で、神が知っていることを私たちは知ると、そうすればということ、7節一緒に読みます、はい、そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。 人のすべての考えに勝る神の平安があなたの心と思いを守るわけです。心と思いが守られる神の平安によって守られます。さあ戻りましょう。ここでイエス様は、私はあなた方に私の平安を与えると約束なさいました。そして私が与えるのは世が与えるのとは違いますと言われました。ですからあなた方は心を騒がしてはなりません。心を騒がしてはなりません。恐れてはなりませんと言われました。あなたはどうでしょうか。今朝何かの問題のことで心を騒がしていないでしょうか。恐れてはいないでしょうか。神は平安を与える方です。どうぞキリストを救い主を信じてください。そうすれば神との平和が与えられ、神の平安があなたの心と思いを守ってくださいます。聖書は神は平和の神であると教えています。神は平和のお方なんです。この神を心の内に、誠の神をイエス・キリストを心の内に持つことは、あなたの心に平和が、平安が与えられることなんです。私たちはいつも問題で右往左往します。心が不安定になってくるわけです。でも信頼する何かをしっかりと持っているのであれば、いろんな心が揺り動くようなことがあったとしても、しっかりと信頼すべき方により頼むのであれば、どんな状況の中にあっても安定した心を保つことができるわけです。平和の神が自分と共にいてくださる、私と共にいてくださる、イエス様が私の内側に進んでくださる、この状況も神が必ず良いように変えてくださる、そのことを信じることができるのであれば、そのことに信頼することができるのであれば、あなたの心と思いは神の平安が保てるわけです。事実、キリストはあなたと共にいてあなたを捨てることはありません。ですから心を騒がせないでいなさい、騒がせるのをやめなさいということ、もうストップしなさい。私たちは心を不安になろうと思えばいくらでも不安になっていくわけです。それは大きくなっていくわけです。で、それをやめるということなんです。恐れもそうですよね。恐れた瞬間どんどん恐れが増え広がっていくわけです。それをやめるということ。その代わりにどうするんですか。神を信頼すること、キリストを信頼することなんです。そうすればあなたの心の内に神の平安が与えられます。28節ご覧ください。私は去っていき、またあなた方のところに来ると私が言ったのをあなた方は聞きました。あなた方はもし私を愛しているなら、私が父のもとに行くことを喜ぶはずです。父は私よりも偉大な方だからです。イエス様は繰り返し、私は去っていき、またあなた方のところに来ると言われました。弟子たちはそれを聞きました。彼らはどう反応しましたか。心を騒がせたわけですよね。パニックしたわけです。で、このあと16章を見てみると、6節には、彼らの心は何でいっぱいになったと書かれてますか。彼らの心は悲しみでいっぱいになった。イエス様が去っていってしまう、この世から去っていってしまう、彼らの心はもう揺れ動いたわけです。パニックしたわけです。心が悲しみでいっぱいとなったわけです。しかしそれは悲しむことではなく、さあ戻りましょう。イエス様は何ておっしゃるんですか。私は去っていく、また戻ってくる。だからあなた方はもし私を愛しているなら、って言う。もし私を愛しているなら、私が父の身元に行くことをどうすべきだって言ってますか。喜ぶはずです。喜ぶはずです。イエス様がこの世を去っていくことは悲しむべきことではなくして、むしろ喜ぶべきことであるとイエス様はおっしゃったわけですね。なぜですか。イエス様がこの世を去っていく、 すなわち十字架につけられるということは、私たちの罪の贖い、罪の許しが完成するからですね。もしイエス様が十字架にかからなければ、私たちの罪の許しはありません。だからそれは悲しいことではなくして、むしろ喜ぶべきことなんです。イエス様はこの十字架の向こうにあるものを見て、その苦難をものともせずに喜んで十字架に向かわれたと、ヘブルの12章の2節には書かれてますよね。それはあなたが私が救われることをイエス様は見ておられたので、その喜びのゆえに今苦難に立ち向かうわけなんですけれども、救われる人を見たときにイエス様は喜んで、その苦難をものともせずに十字架に向かうわけです。そしてイエス様が父のもとに行かなければ、約束の聖霊が下らないわけです。父のもとに行ったから約束の聖霊が下って、聖霊が私たちと共にいて、私たちの内側にいるわけですよね。ですからそれは喜ぶべきことであるという。それからイエス様なんて言われました。父は私よりも偉大な方だからですとおっしゃいました。どういう意味でしょうか。父は私よりも偉大な方。イエス様は父なる神よりも劣るっていうことですか。そうではありませんね。キリスト教の異端はここを使って、イエス様は神よりも劣ると教えますが、そういう意味では全くありません。イエス様と父なる神とは等しい方です。一つです。本質的に一緒です。十章で学んだように、私と父とは一つであるとイエス様がおっしゃいました。それは私は神であると宣言したことなんですね。そのことを当時の宗教指導者たちは知ってたわけです。あなたは人間でありながら自分を神としている。だから私たちはあなたを石で打ち殺すんだ。だから彼らは父と一つであることは神であると主張したことがよく分かったわけです。イエス様はご自分を神であると主張なさったわけです。そして14章で見たように9節で、私を見た者は誰を見たとおっしゃいました。父を見たのです。誠の神を見たのですと言われたわけです。ヘブルの1章の3節には、御子は神の栄光の輝き、神の本質の完全な現れであると書かれています。ではなぜここでイエス様は、父は私よりも偉大な方ですと言われたんでしょうか。それは人となって来られた立場からそう言われたことですね。イエス様は神と等しい方、神ご自身です。神でありながらご自分を低くされました。すなわち私たちと同じ人となって十字架の死にまでもイエス様は従い通されました。そのことをピリピの2章でパウロはこのように教えてますね。ここも開きますね。ピリピの2章を開きください。今のところ押さえていただいて、ピリピの2章の384ページです。ここは謙遜を教えているところなんですけども、イエス様がどれだけ謙遜、ご自分を低くされたのか、そのことをパウロはここで教えるために、キリストが神であるのに人となって来られたこと、このように説明しています。2章の6節、キリストは神の見姿である方なのに、神ご自身なんです。神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、イエス・キリストはこの幻ではなく肉体を持って来られたわけですね。そして自分を卑しくし、8節、死にまで従い、喜んでイエス様は死に進んで従われました。実に十字架の死にまでも従われたのです。このようにさ戻りましょう。イエス様は人となって来られて、そして十字架までも従われました。ここでイエス様が父は私よりも偉大な方ですと言われたのは、人となって来られた立場からそのようにおっしゃったことでした。29節ご覧ください。そして今私はそのことの起こる前にあなた方に話しました。それが起こった時にあなた方が信じるためです。そのことの起こる前とは、それは十字架で死ぬことです。 そして3日目に死人の中からよみがえることです。さらに約束の聖霊が与えられることです。イエス様はこれまで繰り返しご自分が十字架におかかりになること、そしてよみがえることを弟子たちにお話になりました。なぜ前もって話されたのか、それはここにあるようにそのことが起こった時に弟子たちが、ああそのことをイエス様はおっしゃってたんだな、前もっておっしゃったのはこのことだったのかっていうと、彼らが後になって信じることができるためですね。彼らは聞いた時には理解してました、全く理解してなかったわけです。よくは分かりませんでした。なぜ十字架で死ななければならないのか意味が分からなかったわけです。しかしイエス様が実際に十字架につけられてよみがえった後、彼らは理解したわけですよ。それで、ああこのことをイエス様はおっしゃったんだ、それが後で分かるっていうことですね。すでに見たように2章ちょっと戻ってみてください。2章で弟子たちはイエス様が神殿で不正な商売をしている人を追い出した、そこにいたわけですよね。でその時にユダヤ人の指導者たちが、あなたがこのようなことをするからどんな印を私たちに見せてくれるんですかってイエス様に詰め寄ったわけです。でその時にイエス様はこの神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てようと言われたわけです。イエス様が言われたのは建物のことではなくして、ご自分の体のことでしたね。ご自分の神殿のことを、ご自分の体を指してその神殿とおっしゃったこと、それを壊してみなさい、私の体、神殿を、いわゆる十字架の話をなさったわけです。そして3日で建て直します、いわゆる復活のことをそこで言われたわけです。でも弟子たちはどうでした？理解してましたか？この福音書を書いたヨハネも理解してなかったわけです。だから彼は2章の22節でこう説明しているわけですね。それでって言うと、イエスが死人の中からよみがえられた時って言う、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、その時は分からなかったわけ、神殿壊してみなさい、3日で建て直す、ああイエス様がよみがえった時そのことをおっしゃったのかということを思い起こしたわけです。聖霊が思い起こさせたわけですね。そして聖書とイエスが言われた言葉と、何て書いてあります？信じたってある。信じたわけです。で12章行くとイエス様がいよいよエルサレムに入場するわけじゃないですか。何に乗ってきました？リムジンに乗ってきたわけじゃなかったわけですね。白馬に乗ってきたわけではなかったわけです。イエス様はロバに乗ってきたわけです。しかもメロバのコロバでした。で群衆はそれを見て、イエス様を見て、ホザナ、祝福あれ、イスラエルの王に、そのように喜んでイエス様を自分たちの王として歓迎するのを見たわけなんです。しかし弟子たちは、なんでイエス様がロバの子に乗ってくるのか意味が分からなかったわけです。だって王であれば白馬に乗ってくるはずですよ、当時であれば。それを荷物を運ぶロバ、コロバに乗ってくるわけです。で群衆はホザナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、そのようにイエス様を大歓迎するわけですけど、なぜそのように大声で叫んでいるのか、彼らはよくは分かってなかったわけです。そして同じ群衆が同じ週の金曜日には十字架につけろ、十字架につけろ、そのように彼らは叫ぶわけなんですけども、弟子たちはよく分からなかったわけですね。で、それで12章の16節見てください。彼ら復活の後分かるわけです。12章の16節にこう書かれてますね。はじめに弟子たちはこれらのことが分からなかったって、このヨハネも含めて、しかしってあります。イエスが栄光を受けられてから、栄光というのは十字架につけられてから、復活してから、これらのことが イエスについて書かれたことだって、旧約聖書がイエスについて書かれたことだって、人々がその通りに、聖書に書かれている通りにイエスに対して行ったことを彼らは思い出したってあります。後で分かったわけです。だからイエス様を繰り返しあらかじめ起こることを先にお話しなさったわけです。この後14章を言って、私たちが今学んでいるところですね、夕食の時にイエス様はあなた方の中で私を裏切る者がいますとおっしゃった。弟子たちは誰のことを言っているのか分からなかったわけ。そのこと起こったんですか？起こりましたね。ユダが裏切りました。私は最初立法学者たちに捕らえられます。あざけられます。鞭打たれます。起こりましたか？起こったわけです。あなた方も散らされていきます。ペテロは、いや、私は大丈夫です。みんなが逃げたとしても、私は死にまでもあなたに従います。ペテロ、あなたは鶏が鳴くまでに私を三度知らないと言います。怒りましたか？怒ったわけです。イエス様は私を十字架につけられ、三日目によみがえるとおっしゃいました。怒りましたか？全部怒ったわけです。彼らは言われたときには何のこと言ってるのか分からなかったわけです。しかし栄光を受けられてから、イエス様が十字架につけられ、復活された後、聖霊が下ったときに彼らはイエス様が話したすべてのことを思い起こすわけです。ああ、イエス様はそのことをおっしゃったんだ。それで彼らはそれが分かったので信じたわけです。そして信じて聖霊の力によってイエスこそキリストである、救い主である。それで彼らは力を持って、聖霊の力によってこの福音を、イエスがキリストである、救い主である、あなたの罪のために十字架にかかり、そして三日目によみがえった、イエス様が言われたことは全部真実だったっていうことを彼らは証しして、多くの人たちが救われたわけですよね。全部イエス様が言われた通りであったわけです。それで彼らは信じることができました。ですからここでイエス様はこうおっしゃったわけですね。そして今私はそのことの起こる前にあなた方に話しました。それが起こった時にあなた方が信じるためです。30節、私はもうあなた方に多くは話す前、この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることはできません。イエス様は、私はもうあなた方に多くは話すまいと弟子たちに言われたわけなんですけど、もう何度も何度も話したのに弟子たちは理解できない。もうこの人たちに話をしてもしょうがない。だからもう理解しないんだから、もう話さないよ。そういう意味でイエス様おっしゃる方ではないですね。彼らが理解しないことをよく知っておられたわけです。彼らが理解するのは、約束の聖霊が下った時にすべてのことを思い起こして理解することをイエス様は知っておられました。そして今はもうそのことについて、十字架と復活について多くの時間話すのはもうなかったわけですね。なぜ？ここにあるように、この世を支配する者が来るからですと言われました。この世を支配する者とはサタン、悪魔のことであることが12章の31節で分かりますね。イエス様はサタン、悪魔のことをこの世を支配する者とおっしゃいました。そしてパウロは第2コリントの4章の4節でこの世の神と言ってます。悪魔、サタンはこの世の神と聖書は言ってます。ヘブルの2章の14節には、悪魔は死の力を持つものと書かれています。悪魔は死の力を持つもの、この世の神、この世を支配するもの、これが聖書が教えていることなんですが、もちろん万物を、すべてを支配しておられるのは、まことの神ご自身ですね。この方がすべてを支配しておられるわけです。悪魔はもともとこの神に仕えるものでしたが、神だけ礼拝するの面白くない、自分も神のようになりたい、高ぶってからは地に落とされました。 で神が最初にすべてのものをお作りになり、そしてご自分の形に似せて人を作るわけです。ちょっと創世記戻りましょうか。はじめに神は天と地を創造された。これが聖書の最初に始まることですね。そして自然界を作り、最高に良いものを神は作られて、それからご自分の形に似せて人を作ったことが1章には書かれています。で2章ではエデンの園が作られて、最高の環境が人のために与えられました。人はこれを管理しなさい、支配しなさい、すべてのものを支配する、管理するのを人は最初から仕事が与えられました。そして人が一人いるのは良くない、彼にふさわしい助け手を与えよう。それで女が作られて、結婚がそこで最初からあるわけです。これが2章です。3章行くと神の働きを妬むものが出てきます。偽り者が出てきます。試すものが出てきます。これが悪魔とかサタンとか言われるもので、蛇が当時は狡猾でずる賢いもので、彼がこの女のところに来て神の言葉に疑いを持たせて、本当の神はそう言ったのか、そして神の言葉に対決をし、神の言葉に従わないように、あなたは神のようになるよ、そのように人を欺いて、人はたった一つの神の教えに従わなかったわけです。で、取って食べると、彼らは神のようになったんですが、そうではなくて、恥ずかしくなったわけです。自分が裸であることを恐れて、そして神を恐れて、彼らは隠れるわけです。神が最初におっしゃったのは、あなたはどこにいるのかって言ったんです。あなたはどこにいるのか。神は失われた人を探す。それが神の言葉だ。あなたはどこにいるのか。で、それからこの3章の15節で、人を欺いた悪魔に対して神がこう仰せられるわけですね。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はって救い主なんです。女の子孫から誕生してきます。神が使わします。彼は救い主は、キリストは、お前の頭、お前っていうのはこれ悪魔サタンのことですね、頭を踏み砕き、お前は彼のキリストのかかとに噛みつくわけですけれども、傷を与えるわけですが、これ致命的なものではなくして、噛みついて、しかしキリストはお前の頭をこの踏み砕くとあるように、もう致命的に完全に勝利すること。だから神は最初の人が罪を犯した時に、すぐに救い主をこの人類に使わし、罪の許しを与える、救いを与える約束をなさるわけです。で、それが創世記の12章行くと、一人の人が選ばれて、それがアブラハムでした。アブラハムの子孫から救い主が誕生することが書かれています。そしてアブラハムの子孫であるダビデの子孫から救い主が誕生することが約束されています。このことが延々と書かれているのが旧約聖書なんです。初めの契約なんです。古い契約なんです。一言で言えば、救い主が来ますということを旧約聖書を約束している書物なんです。そしてその旧約聖書で約束しておられた方、救い主が来ると言われた方、この方が来ました。それによって新しい契約が結ばれました。これが新約聖書なんです。ですから新約聖書の初め、4つの福音書の最初、何でした？マタイの福音書でしたね。マタイの福音書の1章の1節、何から書かれてますか？アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図と始まるわけです。神がアブラハムに約束して、そしてダビデを通してその子孫から生まれた方、この方が聖霊によって処女マリアに誕生するイエス様のことを聖書は新約聖書です。そこから約束の通りに、それを神の約束は真実あること、その系図でもって約束が、契約が確実に成就していくことが新約聖書は最初に書かれていくわけ、証明しているわけです。そしてイエス様はその働きによって、多くの奇跡を行うことによって、ご自分が神の子、キリストであることをはっきりとお示しになったわけですよね。 イエス様が人となって来られたのは、私たちを罪からあがなうためです。罪の許しを与えるためです。マルコの10章の45節、イエス様はこうおっしゃいました。人の子が来たのは使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための、なんて書いてあります、贖いの代価としてってあります。贖いの代価として自分の命を与えるためなのですってあります。エペソの1章の7節には、この方にあって、キリストにあって、私たちはその血による贖い、すなわち罪の許しを受けていますと書かれています。贖いっていうのは買い戻すっていう意味なんです。もともと自分であったものを奪われたので、支払って自分のものなんですけど、それを自分のものとして取り戻すこと、これを贖いって言います。この世界は神によって作られました。人にそれを全部任せるわけです。ところが、それが、悪魔がそれを騙して奪っちゃったわけです。それを神はご自分のものを元に戻すために、奪い返すのではなくして、ちゃんとした法的手続きで支払いますということなんです。ご自分のものなんですけど、神様は紳士的な方ですね。ちゃんとそれに見合う代価、支払いなんです。贖いの代価って、そういうことです。私たちを罪から贖うために、買い戻すために、私たち悪魔の支配から神のご支配のもとに買い戻すために、私たちを滅びから永遠の命に買い戻すために、神様は支払うわけです。罪の許しはですが、お金では支払えないですから、何百円払っても、何千円払っても、何千万払っても、何億払っても、罪の支払いはできないわけですから、命はお金では買えません。ですから、命は命で買い戻すわけです。でも、罪のある命は買い戻す代価に値しないわけです。それ以上のものが払われなければいけない。だ、罪ある人間が罪の許しのために、私があなたのために支払いますよって言ってもダメなんですよ、これ。だって、みんな罪の借金があるわけですから。だから、人が作った宗教を救わないんですよ。神がしか払えないんです。どのように？罪のない方でしか払えないんです。ですから、罪のない神の子、救い主、キリスト、キリストって救い主って言う。イエスっていうのは、神は救いっていう方なんだ。神の子イエス様が、救い主が、神は救いである方が、人となってご自分の命を支払うわけです。それが十字架なんです。私があなたが滅ばなければ、死ななければならなかったのを、キリストが代わりに死にました。支払ったって。だから十字架の上でイエス様は、何ておっしゃいました？最後に、テテレスタイ、完了したとおっしゃった。終わった。何が終わったのか、罪の借金の支払いを全部しましたっていうこと。でも、この方が死んだままであれば、この方も罪があったっていうことなんです。でも、あらかじめ言われたように、キリストは死人の中から3日目によみがえったわけですよね。そのことによって神の子であることが示されて、そのことによってあなたの私の罪の支払いが完了したことが、はっきりと十字架と復活によって明らかに証明されたわけなんです。ですから、このキリストを信じる者は誰でも救われるっていう、非常に子供からお年寄りまで誰でも聞けば分かる話を聖書はしているわけです。聖書が教えているのはたったそれだけなんですよ。一番大切なこと、イエス様を信じたら救われますということ。先週も洗礼式が持たれて、もうちっちゃい頃から来ているクリスチャンホームの子が2人洗礼を受けました。聖書を全部知ったからではありません。たった一つのことを知っているわけです。僕も罪人で、イエス様が僕の罪のために死んでよみがえった、 僕はこのイエス様を信じてます。ちっちゃい頃から聞き続けて、自分の意思ではっきりとイエス様を今までも信じてたわけですけれども、自覚したので、その印として洗礼を受けたわけです。お年寄りも90歳になって受ける方います。聖書を全部知ったんですか？分かってないですよ。でもイエス様が救い主だということだけ分かった。それで十分なんです。あとは聖書を学び続けると本当にそうだっていうことが分かってくるわけです。そしてもっと神様を愛して、神様が喜ぶことをしていきたいと思うわけです。今まで悪魔の支配の中にいて、もう全く盲目だったんですけど、霊的にそこから救い出されるわけです。イエス様は悪の力を打ち滅ぼすために来られました。そして今私たちが学んでいるのは、そのもう間近だったんです。だからここで見てください。イエス様は、戻りますけれども、彼は私に対して何もすることはできませんとおっしゃいました。彼はというか悪魔のことです。具体的にはこの後やってくる悪魔の手下となったイスカリオテ・ユダのことですね。彼はイエス様を捕らえるために最初から使わされた人たちを一緒に連れてくるわけです。しかし悪魔はキリストに何もすることはできません。悪魔をユダを使い、宗教指導者たちを使い、ローマ兵を使い、キリストを十字架につけます。それは先ほど見た創世記の3章の15節にあるように、キリストのかかとを噛むことですよ。自分が勝利したと思ったことでしょう。しかしそれは致命的なものではありませんでした。イエス様は殺されたのではなく、実際は自ら進んで十字架におかかりになるわけですね。それは私たちの罪の身代わりでした。そして死の壁を打ち破り、3日目に死人の中からよみがえることによって、悪魔のこの力、死の力を打ち破るわけです。先ほどの創世記の言葉を使えば、頭を打ち砕くわけです。致命的なことを与えるわけです。完全に勝利をするわけです。その悪魔っていうのは、ですからキリストに対して何もすることはできないわけです。キリストを信じた私たちも、ですからこの悪魔を恐れる必要は何もないわけですね。彼はもうすでに負けた敵なんです。キリストがすべてに勝利をなさいました。キリストを信じた私たちに何もすることはできません。私たちは二度と罪の奴隷になることも、死の恐怖に打ち悩むことも全くありません。キリストは死と罪と悪魔の力に対して勝利をなさった方だからですね。その方があなたと共におられるわけです。あなたの心のうちに生きておられるわけです。ですから私たちもすでにすべてに勝利を収めることになるわけですね。最後に31節、しかしそのことは、私が父を愛しており、父の命じられた通りに行っていることを世が知るためです。立ちなさい。さあ、ここから行くのです。そのこととは、十字架で死ぬことです。十字架でイエス様が死ぬことは、父なる神の命令で、神の御心でした。世の初めからあらかじめ父によって定められたことで、神のご計画でした。イエス様は神の御心を知っておられました。神のご計画を知っておられました。ですから喜んで十字架にイエス様は向かわれるわけです。そしてご自分の命をお与えになるわけです。なぜ？それは神を愛しておられたからですね。十字架はイエス様が父なる神を愛しておられることを証明しています。そして十字架は、神が、そしてイエス・キリストがあなたを愛していることを証明しています。ローマの5章の8節に、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますと書かれています。神が私たちを愛したのは、私たちが神を愛したからではありません。むしろ聖書は、私たちは皆神に敵対しているものと教えています。罪人であったときに、 神に敵対しているときに神が私たちを愛してご自分の一人子を与えてくださった、そこに神の愛がはっきりと示されました。最後にヨハネの手紙を開いてメッセージを取りしていきます。第1ヨハネの4章を開きください。聖書の最後の方になります。第1ヨハネの4章、初めての方は前のスクリーンの方にも出てますのでご覧ください。クリスチャンの皆さんはご自分の聖書に慣れ親しむようでどうぞ開いてください。469ページです。4章の9節、神はその一人子イエス様のことですね、一人子を世に遣わし、その方によってイエス様によって私たちに命を、永遠の命を、神の命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。10節一緒に朗読します。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。愛はどこにあるんですか？愛は神にあります。神は愛です。神はご自分の一人子を与えるほどにあなたのことを愛してくださったわけですね。私たちが神を愛したのではありません。私たちが神を拒んでました。その時に神は愛してご自分の一人子を使わしたわけです。で、罪があるわけですから、その罪に対する神の裁きが、怒りが下るわけですけど、神は私たちに下さないで、ご自分の一人子を使わして、私たちの罪を全部御子に負わしてくださったわけです。そして、なだめの供え物として、私たちを裁くのではなく、神がもし罪を裁かなければ、これは不正です。そうですね。もし罪があるのに罪でないと言うんだったら、それは不正ですよ。罪は罪なんです。私たちは皆罪人なんです。神の裁きにあって当然なんですよ。永遠の滅びなんです。しかし神は愛で、神は正しく裁く方で、私たちを裁く代わりに一人子を使わして、この方にあなたのすべての罪を負わせたわけです。私のすべての罪を負わせたわけです。ただ一度この方が十字架で死なれることによって、永遠にあなたの罪は神の前に許されるわけです。なだめの供え物っていうのはそういうことですね。神はご自分の怒りを私たちに下すのではなく、御子に下して裁きをそこで済ますわけです。イエス様もそのことをご存知でしたので、進んでそのことを成したわけです。でもこの方には罪がないので、死んで3日目によみがえりました。死の壁を打ち破ったんです。悪魔の力に勝利したんです。罪の奴隷から解放してくださるんです。ですから、キリストを信じたあなたはもう自由にされてるんですよ。悪魔の支配ではなく、もう神の支配にあるわけです。滅びの中にあるのではなく、永遠の命の中にあるわけです。神の子供ではなく、ごめんなさい、悪魔の子供ではなく神の子供ともすでにされているわけなんです。神の愛はキリストの十字架によってはっきりと私たちに示されました。イエス様はそのために来られたんです。弟子たちにそのことをずっと教えておられるんです。最後の晩でした。さあ立ちなさい、ここから行くのです。ここからという最後の晩をも晩餐の2階の部屋ですね。ここから行く、ゲッセネマネの園に行く、自ら進んで十字架に向かわれるイエス様の意思の現れがはっきりとここで示されてますね。ご自分の命を与えるほどにあなたを愛してるんです。この愛を、神の愛をあなたが内側に持つときに、あなたは神との平和が与えられます。すべての罪が許されます。罪があると私たちは心に平安ないですよ。すべての罪が許されることなの。キリストをどうぞ信じてください。すべての罪許されます。許されると、許された心に深い部分に平安が来ます。これ人が与える平安ではありません。神の平安なんです。でも神の平安を持っていても問題が起こると私たちは心騒ぎます。それは問題に目がいっちゃうからです。どうぞ祈ってください。そうするとあなたは神に信頼しますので、神様が必ずこの問題も 良いように変えてくださると、あなたが信じることができるのであれば、信頼するのであれば、神の平安がキリストイエスにあって、あなたの心と思いをいつも守ってくれます。イエス様は、私はあなた方に私の平安を与えますとおっしゃいました。私の平安を与えます。あなたは心に平安持ってますか？神との平和を持ってますか？罪の許しは大丈夫ですか？イエス様を信じてください。信じたと罪を犯したのならそれを放置しないように、それを悔い改めて許しをいただいてください。お祈りします。天の父なる神様、私はあなた方に私の平安を与えます。イエス様が十字架で私たちの罪のために死んだことによって、私たちのすべての罪がそのことを信じる信仰によって許されたこと、ありがとうございます。どうぞ私たちの内側をいつも清めて、あなたとの平和な関係をいつも保ち、神の平安がキリストイエスにあって、いつも私たちの心と思いを守ってくださいますように。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アメン。